ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん、桃さんこんばんは。すっかりマスクなしでは考えられない日常生活になりましたね。マスクは息苦しくて嫌だと思うことも多いですが、ちゃんとメイクしなくてもごまかせちゃうのは楽だなぁと思うこともあります。私は基本おっちょこちょいで、よくいろいろ失敗してしまうんですが、マスクをしていてやたら周りの人の視線を感じるので、なんでかなぁ、私のマスクおしゃれだと思われてるのかなぁと思って、トイレで鏡を見たら裏表逆につけていたり、付き合いたての彼とのデートでちょっと緊張してしまい、マスクをつけたままサンドイッチを顔に突っ込んでしまったり、かと思ったらジュースを飲もうとストローをマスクに思い切り突き刺してしまったり、そんな私を嫌いにならず温かく見守ってくれる優しい彼に感謝です。かっこ笑う。ももさんはマスクの失敗とかこだわりとかありますか？ひまわりさん、お便りありがとうございます。本当そうですね、もうマスクが日常生活のもう本当に体の一部のような感じで手放せないものになってしまいましたけれども、確かにね、ちょっと息苦しいし嫌だなとか、耳の後ろが痛いなとか、特にね、長時間お仕事とかでされている方は本当に大変だろうなって思います。でも一方でこうマスクがあることで、ひまわりさんもお便りに書いてくださってましたけど、メイクをしなくてもなんとかなっちゃうみたいなのは確かにありますよね。私もね、小学生の娘を朝ね、玄関出て、で曲がり角が見えなくなるところまでいつもね、玄関出たところでこう見送ってるんです。まだ1年生だから、まあ、全然ね心配ないんですけれども、なんとなく玄関でそのまま行ってらっしゃいができずに一緒に出て、あ、無事にちゃんと曲がったな、あと学校まで少しだなっていうところまでこう遠くから見送ってるんですけど、やっぱり朝が早いので娘をこう支度をさせていってらっしゃいするのでいっぱいいっぱいだから、お化粧する時間とかなくて、でもね、マスクがあると心強くてというか、もう本当にマスクしちゃうだけでパッと出られちゃうのでね、ありがたいなというか便利だななんて思ってしまうこともありますし、そうそう、だからそれゆえにね、化粧品が減らない、あんまりメイクをしないから、そう、大丈夫、意外とね長持ちするななんてちょっと思ってたりするぐらいサボっちゃったりしてるんですけれども、でもこのひまわりさんのお便り可愛いですね。いや、これね、本人は相当恥ずかしいと思うんです。もうやっちゃったっていうか、もう穴があったら入りたいぐらい恥ずかしいことだと思うんですけれども、これ周りの人はものすごく微笑ましいですよね。マスクしたまま食べ物を口に運んでいっちゃったりとか、ジュースを飲もうとストローをそのまま突き刺してしまったりとか、どうですか、皆さんはありますか、そういうこと。でもね、お仕事でお外で必ず食事をしなきゃいけないとかっていう方は、多分ギリギリまでマスクをしていたりとかね、会社のデスクで食べるにしてもマスクをギリギリまでしててとかっていうと、もうあまりにその体の一部になりすぎてマスクをしているっていうことすらももう忘れてしまうぐらい当たり前になってると、こういうことってありそうですよね。うっかりそのままなんかちょっと考え事しながら食べちゃったりとかして、マスクにべちょっとついちゃったりとか、いや、あるんじゃないかなって思いますけれども、 でもすごく多分周りの人は可愛いなって、ちょっとそんなおっちょこちょいなところもいいなーなんて思ってきて温かく見ているんじゃないかと思いますけれどもね。面白いですね。そうですね、私はそうね、失敗っていうほど大きな失敗はちょっとパッと思い浮かばなかったんですけど、多分ね、そうマスクをしている時間が少ない分ね、お外にいる時しかマスクはしないし、で今自粛しなきゃいけない時だからこそ、お外にいる時間も短いので、そうなかなかね、そんなにこうマスクで失敗しちゃったみたいなことはないんですが、ただまあ基本そのね、ノーメイクでいたいのはそのマスクで顔が隠れるからいいっていうことだけじゃなくて、マスクの内側にメイクがべっちょりつくのが嫌で、本当に女性の方みんな同じような思いをされてると思うんですけれども、結構しっかりつくんですよね、ファンデーションとかって。で私が今使っているのは布のね、手作りのマスクなので、そうするとそれをまた落とすのも結構大変で、かなりこう洗剤をつけてもみ洗いこすり洗いみたいにしてもなかなか完璧に落とせなかったりとかってするので、それが嫌で、なのでそう大事な、まあ大事なというかちゃんとしたお出かけをしたいなという時は、近くだと本当にノーメイクだったりするんですけど、ちゃんとまあある程度人にも会うしお出かけだなみたいな時はアイメイクだけして、でマスクの下はファンデーションとかも何もつけずみたいなことは結構あったりしますかね。そうだからその状態で行っていて、そう似たようなことは前にもあったんですけど、そうアイメイクはバッチリなんですよ、ちゃんとしてるから。でもマスクの下はノーメイクなわけじゃないですか顔の途中から半分がないみたいな感じで、途中過程みたいな感じの顔になってるところで、たまたまちょっとお茶を飲まなきゃいけないみたいなシチュエーションになって、この今の時期じゃないんですけどね、もっともっと前の時だったんですけど、お茶を飲まなきゃいけないっていうので、お茶を飲む時にずっとマスクをしてるわけにもいかないじゃないですか。お茶を飲む時はちょっとずらさなきゃいけなかったりするでしょ、口のところに飲み物を持っていくから。その時に恥ずかしいなと思ったことはありました。本当に親しい友達とかならまあ笑ってごまかしちゃうけれども、そこまでの距離感じゃないと、なんかあえてそれをこう言うにもなんか言いづらかったりして、そんなとこまで相手は気にしてないのにわざわざね自分から言うのもなーなんて思っちゃったりするから、言えなかったんだけど、やだなー、なんか顔半分だけメイクしてて顔半分メイクしてないみたいな姿が恥ずかしいなーって思ったことはありましたね。皆さんはどうですか、マスクの失敗とかありますか。まだまだね、マスクが手放せないような時期が続いていきますのでね、うまいことこうやっていかなきゃいけないなと思いますよね。ひまわりさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム雪だるまさん、ももさんこんばんは。初メールです。先日の放送で冬が嫌いという方のお便りがあったじゃないですか。聞いていたら黙っていられなくなってメールを書くことにしました。かっこ笑う。 私は冬が好きです。というわけで今日は私から冬が好きな理由を書きたいと思います。冬は楽しいイベントだらけでワクワクする、かっこクリスマス、年末年始、お正月などなど、イベントがあるからいつも以上に美味しいものをたくさん食べられる、テレビの楽しい特番が増える、寒いからこそ暖かい家に帰った時、お風呂に入った時、布団に入った時、温かい食べ物を食べた時、幸せな気持ちになる、ファッションも楽しい、ちょっと寂しくなったり人肌恋しくなるのもまたよし、かっこ笑う。ほら、冬もいいところがたくさんあるでしょう。冬好きはウィンタースポーツをする人だけと思っていませんか。普通に何気ない身の回りに冬の素敵なところがたくさんあるんですよ。ももさんもぜひ冬を楽しんでくださいね。雪だるまさん、お便りありがとうございます。ありましたね、先日の放送の中で冬が苦手っていう方が、とにかく寒いのが嫌でとかっていうお便りをご紹介したばかりですけれども、反対意見が届きましたよ。いやいや、冬もいいじゃないか、冬って素敵だという意見、いいですね、とってもいいなと思いました。確かにこうやって挙げていただくと、ああなるほど、冬もいいなって思いますね。私も寒いのが苦手なので、どちらかというと季節の中では冬は、そうね、最下位に近くこう一個ずつ四季を選んでいくとしたら、好きな順番をつけていくとしたら冬が4番目に来ちゃうかななんて思ってたんですけれども、このお便りを読むと、いや、なんか確かにいい季節かもしれないというか、なんか楽しいなっていうような感覚になりました。そうですよね、イベントいっぱいありますもんね。子供の頃からワクワクするようなイベントだし、大人になった今でもやっぱりクリスマスって聞くだけでなんかちょっとワクワクしたりとか、年末年始お正月とかも楽しいなっていう気持ちになりますもんね。で、そういう時だからこそ、これも書いてありましたけど、確かに美味しいものをいつもより食べられる、これって本当そうかもしれないですね。四季の中で一番ご馳走を続けて食べられるのって冬ぐらいですよね。それぞれの季節に美味しいものはあるけれども、クリスマスのディナーとか、お正月のおせち料理とか、お正月だからちょっと豪華なもの食べちゃおうかとかって、そういう感覚って他の季節にはなかなかないですもんね。いやー、確かにちょっと美味しいものを食べられる分、冬休み明けはみんなちょっと一回り大きくなってしまっていたりとかね、そんな話もあるぐらいですもんね。なるほど、そうそう、それからあれだね、その寒いからこそ暖かいこうことに触れたり、暖かいものに触れたりした時に幸せな気持ちになるっていうのはすごいわかる気がしますね。これ夏みたいな暖かい時だと、別にお家に帰ったから、あーいいなとか、あーお風呂に入って暖かいとか、布団っていいなとかって確かに感じる気持ちはちょっと違いますよね。まあもちろん涼しいところに入ったら、あースッとしたとか暑かったってあるけど、その涼しくて気持ちがいいっていう感覚と、暖かくて幸せだなってちょっと違うと思いません？なんかその快適っていう意味では一緒だけど、その私たち人間にとって快適な温度っていうのはね、あると思うんだけれども、多分そうじゃないんでしょうね。あったかいっていうことのなんか幸せ感っていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思うので、寒い時に温かいスープを飲んだりとか、温かいお鍋を食べたりとか、いや、やっぱりいいなーって、なんかほっこりすることありますよね。で、ファッションも、私そう、前回の時に確かにこう着ているものが薄くなっていくと身軽になるからすごく嬉しいなんて話をして、薄手のコートになるだけでワクワクしたり、たくさん重ね着しているものが一個ずつ少なくなっていくといいよねなんて話しましたけれども、でもおしゃれな人って確かに秋冬のファッションって結構楽しんでいたりしますよね。ブーツも履けるし、 コートにじゃあどんなマフラー合わせようかなとか、で上着を脱いだらまた全然違うファッションが中にもあって、さらに楽しめたり変化をつけられたりとかっていうことを考えると、夏 T シャツ1枚とかよりも冬の方がおしゃれを楽しめるっていうのはあるのかもしれないしねえって思っていくと、確かに冬っていい季節だなぁと、すっかり私も雪だるまさんのお便りを読んで気持ちが変わってしまいました。大雪になってしまうとね、やっぱり大変なこともたくさんありますけれども、でも東京に住んでいる私たちにとって、こう雪がパラパラって降ってくると、お雪じゃないって一瞬テンションが上がる気持ちって多分皆さんも持ってるんじゃないかなって。で特にね、その大雪の中仕事に出なきゃいけないとか学校に行かなきゃいけないっていうのは大変だけれども、そうじゃない時にこう、あれ窓から雪に変わったよねみたいなのって、ちょっとワクワクしたりとか、子供の頃からそれはなんか変わらないような気がしますし、あとは寒くても冬のこう外に出た時のピリッとしたような空気ってなんか気持ちがいいなって思ったりとか、寒いんだけど綺麗な夜空とか、こう星がキラキラ輝くじゃないですか。そのこう、あとビルの夜景とかもそうか、こう瞬くような光が、あいいなって思ったりしますよね。冬も悪くないなーなんていう風に思ってしまいました。雪だるまさん、お便りありがとうございます。そうですね、せっかくだから私も冬を楽しみたいと思います。続けてもう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム陳風亭新潮さん。ももさん、落語大好きおじさんの新潮です。どうですか、笑っていただけましたでしょうか。ももかん始まって以来のネタで申し訳ありません。なんとか笑っていただけましたら嬉しいのですが、次のネタは新聞に載っていたネタを2つほど。話は古典落語のネタなんです。日光東照宮の眠り猫を掘り上げた名将、左甚五郎の話。左甚五郎が作った木彫りのネズミがまるで生きているように動くとの評判で繁盛する宿屋。その評判に妬んだ向かいの宿屋が地元の職人に虎を掘らせました。その虎に睨まれた向かいのネズミは怯えたように動かなくなりました。話を聞いて甚五郎が来てみると、なんとも不出来な虎の彫り物でした。甚五郎に、なんであんな不出来な虎に怯えているのかと聞かれたネズミは、あれ虎なのか猫と思ったというお話。もう一つ、お伊勢回りをする町人二人、途中で飯屋に立ち寄り、二人が店の親父にいろいろ絡んで酒の注文となる。村雨、庭雨、直雨。店の親父が言うには、村を出る頃で冷めるのが村雨、庭に出ると冷めるのが庭雨。じゃあ直雨はと尋ねると、飲んでるそばから冷める。そこで町人が、なんだ酒に行さん水混ぜてるんやろと言うと、いえ水の中に酒混ぜていますだって。もっともらしいブランド名をつけた水増し酒だけど、ランク付けしているだけでいいかも。今の時代もこんな不当表示はたくさんありますよね。さて、こんな調子で話を進めましたが大丈夫ですかね。最後にネットの評判笑いネタから。先生、教科書を読め。生徒、はい。最近家の姉が色づいてきまして。先生、え、その字は姉じゃない、柿だ。会社に出勤したらロッカーに袋がぶら下げてあった。メモがついていた。里帰りしていた後輩からで、実家の姉です 食べてくださいと書いてあった。開けると柿が入っていた。笑いっていいですね。究極のコロナ対策ですよ。だって免疫上がるからね。春風亭新庄さん、お便りありがとうございます。早速また落語ネタ第2弾送っていただきました。落語の最初ね、前半は古典のネタを2つほどご紹介いただきまして、その後に現代の、ね、ネタという感じでしたが、いや前回なんか落語家さんってどんな感じで話すのかなと想像しながら、でも私の記憶の中にある落語家の方、話し家の方はあんな感じかななんて思いながらおしゃべりしたんですけれども、どうだったでしょうか。新潮さん、良かったでしょうか。大丈夫でしょうかね。お便りよりも読む私の方がよっぽど問題があるんじゃないかと思いながら頑張りましたけれども、面白いですね。でもちょっとこう、なんて言うんでしょう、起点が効いてというかね、えどちらも面白い話だなと思いながら読ませていただきましたけれども、まあどちらかというと、その最後にご紹介したあの姉と柿を読み間違えちゃってとかっていう方がね、なんかやっぱり私たちのすごく身近な感じがして、ああ、あるある、こういうことありそうとかって遠目に見ると、だってね、姉っていう字も柿っていう字もパッと見はなんか同じように見えちゃいますからね、読み間違えたり書き間違えたりとかもあるかもしれないですけど、まあ、お姉さんが色づいてきちゃったらちょっとね問題ですしね、またね、柿じゃなくてお姉さんが袋に入ってても問題ですからね、笑ってしまいますが、そう、こういう間違えてでもねありますよね。なんかでね、私最近こういうその漢字の読み間違いみたいなのをね読んでいた時に、いろんなね人がこう失敗だみたいに書いてたのを読んでた中にあったんですけど、出口を駐車場とかの出口を、なぜか出るはちゃんと漢字と認識したんだけど、口っていう方の漢字をカタカナのローと読み間違えてしまって、出ろ出ろって書いてあって、なんだか感じの悪い駐車場だなと思ったっていう話とか、あとはあのお天気予報で寒気が強くなりますみたいなのあるじゃないですか。寒いに気持ちの気っていう字書いて、明日は寒気が強まるのでお気をつけくださいとかっていう時のね、それを寒気って読んじゃって、寒気が強いの、どういうこと、風邪じゃあるまいしみたいな、熱が出ちゃうのじゃないけど、そういう風に読んじゃったとかっていうのも出てきて面白いなぁなんて思いながら私も読んでました。まあありますよ、読み間違えとかね。でも本当あの新潮さんも書いているように、笑いは大事なので、笑うと病気にねならないで免疫力がアップして元気に過ごせるので、こんな時だからこそ笑いを大事にしたいですよね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト聴いてください。This world, we're in the circle of life. 내 지템을 파도 주위 둠빌리 스와라 도미 We're all friends forever. 산 하루가 나 다이지
全ての命は繋がる。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白エピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。今日お便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、あっこさん。ももさん、こんばんは。アルバムの整理をしていたら、昔夫と旅行した時の写真の中に鳥取でラクダに乗った写真が出てきました。初めて行った砂丘は想像以上に広く圧巻で、日本じゃないみたいでした。ラクダの背中に前々から乗ってみたいと思っていたので挑戦したのですが、これまた想像以上に高くて見晴らしが良く、歩くラクダの揺れがとても心地よかったのをよく覚えています。懐かしいな。世の中が落ち着いたらまた行きたいな。もも園長、今日はラクダについてお話ししてください。あっこさん、お便りありがとうございます。私まだね、砂丘って行ったことないんですよ。すごいって言いますよね、迫力があるってね。そしてラクダの背中に乗ったこともないです。乗ってみたいです。どんな感じなんでしょうね。乗馬ともまたきっと違うんでしょうね。そう、乗馬と違うんじゃないかなって思う理由の一つとして、ラクダは右前足と右後ろ足、左前足と左後ろ足を一緒に出す側体歩で歩くんだそうです。これってキリンさんとかゾウさんも同じなんだそうですが、人はね、手と足で逆を出すじゃないですか。で、時々運動会とかでちっちゃい子が緊張しちゃったりすると両方同じ側が出ちゃったりとかしますけれども、基本的には手と足は必ず逆に出して歩いていくじゃないですか。でもラクダはそう、同じ側の足と手、まあ手と言わないですけどね、前足と後ろ足、同じ側を出して同じ側を出してっていう風に歩いていくので、結構こう揺れ方が特別なんだそうです。 でかなりね前後へ揺れるので、慣れていないとラクダに乗っていてちょっと酔っちゃうこともあるぐらいなんだそうですよ。でも人によってはそれが心地よいって感じたりとかもするのかもしれないですね。さあラクダのお話をということなんですけれども、まあラクダといえばやっぱり気になるのは背中のコブですよね。他の動物にはないものですもんね。ラクダのコブの中身って皆さん知っていますか？あの中には一体何が入っているんだろうって思いませんか？実はラクダのコブの中には脂肪が入っているんです。脂肪とは動物の体の中に含まれている油のことなんですが、ラクダは体に必要な栄養を脂肪に変えてあのコブの中に溜め込んでいるんだそうです。これは砂漠のような自然条件の厳しいところで長い間食べ物を食べなくても生きていくための優れた仕組みなんだそうですよ。このようにコブとして体の一箇所に脂肪を集めておくと、体全体に脂肪があるよりも体の熱を逃がすのに便利なんだそうです。暑い砂漠に住むラクダにはとても都合がいい仕組みなんですね。そしてまた脂肪が背中にあるのは上から照りつける太陽の熱を遮るのにもちょうど都合がいいんだそうです。ラクダは長い間何も食べないでいるとコブの脂肪が少しずつ使われて、コブはだんだんしぼんで垂れたようになるんだそうです。すごいですね動物ってね。そしてねラクダは一度に100リットル以上の水を飲み、その後水を飲まずに何日も耐えることが可能なんだそうです。これもまさに砂漠に生きる動物だからでしょうね。さらにこう呼吸するたびに鼻で呼気の湿気を回収するなど徹底して水を節約できる体になっているので、極めて長期にわたる乾燥に耐えることができるんだそうですよ。コブが満杯の状態であれば食料なしで4、5ヶ月も生きられるかもなんていう風に書いてあるものを見ました。すごいですね。いやますますちょっとラクダに会いに行きたくなりますね。本当本当世の中がねもうちょっと落ち着いたらぜひまたね久しぶりにラクダに乗りに遊びに行ってみてはいかがでしょうか。私も機会があったらぜひラクダの背中乗ってみたいなって思います。あっこさんお便りありがとうございます。ももかん動物園のコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームローゼさん、ももさんこんばんは。東京はまた緊急事態宣言が出てしまい自粛生活になってしまいましたね。家の片付けをしていた時に学生の頃部活で吹いていたクラリネットがクローゼットの奥から出てきました。何年も何十年も吹いていなかった楽器ですが、少し手入れをすればまだ音が出そうだったので自粛期間に再び始めてみることにしました。簡単にいい音は出ないものの、指使いなどなんとなく覚えていることもあったりでちょっと楽しいです。最近は家でモーツァルトなどクラシックの CD も聞いたりと、すっかりなんちゃって音楽家生活をしています。息を使う楽器なので何気に体力も使いますし、練習した後はちょっとすっきりストレス解消にもなっている気がします。上達したでしょと下手な演奏を聞かされる夫はちょっと迷惑かもしれませんが、かっこ笑う。結構楽しんでいます。1月27日はモーツァルトの誕生日だと知ったので、ももさんよかったらももかんでモーツァルトの曲をかけてください。さらにモーツァルトにまつわる話を何か一つお願いします。ローゼさんお便りありがとうございます。 モーツァルトの曲をかけさせていただきました。ローゼさんは何十年ぶりにクラリネットを吹き始めたということで、この自粛期間中に何か新しいことを始めたとか、それこそ楽器を始めたとか、そういう方も多いんじゃないかなって思います。お家の中でね、手軽にできることだったらいいですもんね。モーツァルトの曲ね、本当にたくさんあるんですけれども、モーツァルトのイメージと聞かれると、私はなんかこう明るくて軽快で華やかなイメージの曲が多いな、そんな音楽を作る作曲家だなという印象を持つんですけれども、でも実は私はモーツァルトの短調の曲、短調、暗い曲ですね、蝶々短調、蝶々は明るい曲、短調は暗い曲のことを言うんですけれども、モーツァルトの短調の曲の方が結構好きだったりします。すっごくいい曲がねあるんですよね。さてさて、ではモーツァルトのお話を何かということだったのでご紹介していきたいと思うんですが、お便りにもあった通り、今日1月27日はモーツァルトのお誕生日なんだそうです。正確にはボルフガング・アマデウス・モーツァルトというふうに言いますが、1月27日がお誕生日、ちなみに年は1756年に生まれたんだそうです。さてさて、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが生まれたのはオーストリアのザルツブルク、宮廷楽団の副楽長兼バイオリニストだったお父様が息子の天性の音楽的才能を見抜き、まだ5歳の息子を演奏旅行に連れ出しました。以来人生で17回の旅をしたモーツァルト、35歳と10ヶ月の人生のうちほぼ3分の1は旅に費やしたんだそうです。同じ時代に活躍した音楽家ハイドンもモーツァルトの才能を高く評価し、モーツァルトの父親に、あなたのご子息は私の知る限り最も偉大な作曲家ですと言ったんだそうです。またアインシュタインもその虜になったということで、死とは何かと問われた天才物理学者のアインシュタインは、死とはモーツァルトが聴けなくなることだと語ったそうです。35歳でこの世を去ったモーツァルトが残した600曲以上の曲は今でも多くの人に愛され演奏されています。すごい曲数ですね、改めてね思うと。35年という短い生涯の中で本当に多くの曲を残し、それがねこれだけこう時間が経って今の私たちにとっても大切な曲としてみんなに愛されているってすごいことですね。モーツァルトのお話をちょっとご紹介しました。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Say No More、聴いてください。
夜空をさまよう雲に隠されてく飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart、 I'll show you the truth、 惑わされないで Whatever they say、 揺るぎないもの、 The truth is only one、
すれば儚く消えていく、すれ違う
てるの、うつむいたよフェイス、曇らせたミステイクス、誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart？
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日のオープニングでマスクの話が出てきましたね。お仕事もマスクをしながらやらなきゃいけないというような状況で、私もピアノのレッスンをするときは必ずマスクをしています。でもね、マスクって顔の半分ぐらい隠れちゃうわけじゃないですか。だからなかなかこう表情が伝わりづらかったりとかってするなっていうのを感じていて、特に小さなお子さんたちはその大人の人の本当に目のところだけを見てどんな感じなのかなっていうのを想像するのって大人以上に難しいことじゃないかなと思っていまして、そんなこともあって最近はね、そうレッスンしている時も少しだけオーバーに笑顔を作ったりとか、オーバーに笑顔を作るっていうとちょっと嘘っぽく聞こえちゃうかもしれないけど、思いっきり笑うと目って細くなったり目尻にシワができたりするじゃないですか。そのぐらいしっかり笑うと子供にも、あ、先生すごい笑ってるんだなっていうのが分かりやすく伝わったりとか、あとは表情で伝えられない分声のテンションを少し上げたりとかしながら感情をできるだけ子どもたちに伝えられるようにとか、それによって子どもたちも安心してレッスンを受けられるようにってことを意識していたりします。マスクで接客をする方とか たくさんね、いらっしゃると思うんですけれども、ちょっとそういう工夫をするだけでも、本当は伝わりづらい、マスクによって隠れちゃっているからね、表情とか感情が少しだけ伝わるんじゃないかな、なんて思います。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。